岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今日はスタジオに国土交通省岡山河川事務所開発調査課長の太田学さんにお越しいただきました。太田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。本日はいろいろなダムの話、岡山河川事務所が取り組んでいる旭川の中流部にある旭川ダムの洪水調節を強化する事業についてご紹介しますので、よろしくお願いします。はい、
まず普段私たち生活しているとダムになかなか接することはありませんが、一般の私たちから見ると洪水の時に水を貯めたり、また飲み水を貯めている施設という印象があります。
そうですよね。はい、ダムといっても様々な目的のダムがあります。はい、洪水の時に洪水流を貯めるダム、水道用水を貯めているダム、はい、農業用水を貯めているダム、発電のダムなどがあります。はい、国土交通省が作って管理しているダムは洪水をためて川に流れる、水位を下げる役割を持っているダムです。
はい、
また反対に雨が降らないと川の水が干し上がってしまいますので、雨が降らない時は川に一定の水が流れるようにダムに溜めた水を放流するような操作も、行っています。
はい、本当ダムによっていろいろな目的があるんですね。
そうですね。
ここ岡山県内ではどれくらいのダムがあるんですか？
岡山県内には44基のダムがあります。
多いですね。
多いですよね。はい、そんなにあるかっていうぐらいですよねそのうち国交省が管理しているダムは戸又ダムの1基となります。はい、残りのダムは岡山県や中国電力などが管理しています。
はい、本当たくさんのダムがあって覚えるのも大変そうですね。
そうなんです。はい、ダムをもっと皆さんに知ってもらう目的で、主に国が管理しているダム、また県が管理しているダムにはダムカードというダムの機能やこだわりを書いた小さなダムのパンフレットを配布しています。
はい、
このカードを収集されているダムのマニアの方もおられて、人気のカードとなっています。
はい、今日戸又ダムのダムカードをお持ちいただいたんですが、もうちょうどポケットに入る名刺サイズですね。そして表にはダムの写真、裏側にはダムの高さなどいろいろな情報が書いてありますね。
そうなんです。とっても人気があるカードになっております。
はい、
岡山県内で国土交通省が管理している施設では戸又ダム、坂根関、百軒川河口水門というものがあるんですけど、そこでこのカードを配布しております。
はい、
ぜひお寄りいただければと思います。
はい、
その他の取り組みで言えば、吉井川上流の鏡野町にある戸又ダムでは12月下旬から1月上旬まで夜にダムをライトアップする取り組みも行っていました。
はい、
またこれからですと県外にはなりますが、島根県の雲南市にある小原ダムでクレストゲートというダムの頂上にあるゲートからの点検放流を毎年3月の第1土曜日に行っています。非常に大迫力の放流を本当に間近に見ることができるんですよね。間もなくですね、現地での見学予約がですね開始されるようです。また現地に行けなくても YouTube のライブ配信も予定されている
そうです。ね、
今時ですよね。
はい、
また小原ダムや広島県にある温井ダムではスポーツイベントも開催されており、はい、多くのアスリートが参加して盛り上がっています。
はい、
コロナ前ではありますがトライアスロンも行われていました。ダム湖で泳ぐんですよ。
ダム湖で泳ぐんですかとても深いから怖そうですよね。
そうですよ ね。
でも選手目線では楽しいかもしれませんけれど、水が冷たいんでしょうね。
イベントは夏にするのでですね、はい、水温は大丈夫なんですけど、はい、まあ、イベント主催者さんはですね気になって水温何度ですかねってしょっちゅう聞かれていました。
はい、気になりますね、はい、このダム自体をスポーツイベント会場としても使用されているんですね、こうまさに市民の皆さんにダムに親しんでもらうのにいろいろな取り組みをされているのがよくわかりました。
はい、
他にダムについて豆知識をぜひ教えてください。
ダムの形についてご紹介させていただければと思います。最も数が多いダムの形は重力式コンクリートダムと呼ばれているものです。はい、この重力式コンクリートダムというのはダムに溜めた水の力をダムの重さで支える構造になっており、
はい、
横から見ると三角形になっています。重いダムを支えられる硬い地盤に作られます。鏡野町にある国交省が管理している戸又ダムも重力式コンクリートダムです。
そうなんですね、
はい、ダムの形が美しいと言われているのがアーチ式コンクリートダムです。アーチ式コンクリートダムは重力式コンクリートダムに比べて幅が薄くアーチ状の形をしています。ダムに溜めた水の力をダムの両側の岩盤で支える構造です。はい、ダム左右の岩盤がしっかりしたところでないと作れません。アーチ式コンクリートダムで最も有名なのが黒部ダムだと思います。はい、ダムの高さが186メートルもある日本最大級のダムとなります。
はい、
岡山に近いところにある有名なアーチ式コンクリートダムは広島県にある温井ダムです。
はい、
日本で2番目の高さの156メートルを誇ります。
高いんですね。
非常に高いですね。はい、行ってみたら非常に高いというのが分かります。
そうですか。
コンクリート以外で作るダムも紹介したいと思います。石と土砂でできたダムをロックフィルダムと呼んでいます。はい、ダムの中心に水を通しにくい部分を作りその周りを岩石で覆います。岩石部分がダムの安定を受け持ち中心の水を通しにくい部分で水をせき止めます。
はい、
国交省が鳥取県鳥取市で管理している殿ダムが、ロックフィールダムですね。
はい、ところでダムといえば大きな地震があっても大丈夫なのかなと気になるんですがいかがですか。
そうですね、ダムにはたくさんの水を溜めています。
はい、
地震があってダムが壊れてダムの下流に水が流れてたら怖いですよね。
はい、
国交省が作っているダムで地震のことについて説明します。
はい、
まずダムを建設するときはダムの周りの地質を入念に調べます。
はい、
地盤の硬さがどうか、断層がないかどうかなど、入念に、調査を行います。
はい、
その後現地においてダムという重要な構造物を作っても大丈夫か、チェックします。
はい、
そしてダムがある位置で発生しうる最大級の大きな地震に対してダムが安全を保てるか、チェックします。
はい、
このようにダムの、地震に対する安全性を確認しています。
はい、やはりここ日本は地震大国ですからダムのような大きな構造物は地震に対してちゃんと確認はしているんですね。
ダムはコンクリートの塊ですから、まあ、大きな岩の塊みたいなようなものなんです。
はい、
地震に対しても、まあ、丈夫な構造であると言えます。
はい、
また一定規模の地震が発生したらすぐにダムの点検を行えるような体制も取っております。
はい、それではここからは現在岡山河川事務所が行っている旭川ダムの洪水調節を強化する事業についてお話を伺っていきます。まずどうしてこの事業を始めることになったんでしょうか。
はい、この事業を始めるきっかけは岡山県内も甚大な被害が発生した平成30年7月豪雨です。
はい、
この時旭川の岡山市街地にある水位観測所は氾濫危険水位を超過しました。
はい、
また岡山県が管理している岡山市街地より上流の地区では堤防の決壊により浸水被害が発生しました。
はい、
また旭 旭川ダムは大雨の影響により洪水をためる容量の8割近くを使用しました、
はい、
このようなことから旭川の今後20から30年の治水事業の計画を令和元年6月に変更しております、
はい、
この変更した計画の事業メニューの一つに旭川ダムの洪水調節機能を強化するメニューも位置づけ、昨年度から調査を開始しました、
はい、
この事業を行うことで洪水時の旭川の水位を現状より低下させることができるようになります、
はい、平成30年7月洪水、まあ、いわゆる西日本豪雨と言われているものですが、倉敷市真備町など大きな洪水被害が発生しましたね。旭川ダムも洪水をたくさん貯めて人命や資産を守る役割を果たしていたわけなんですね、
そうなんです。
例えば今の旭川の川幅を広げたりすればもっと洪水をこう流せるようになるのではないんでしょうか。
おっしゃられる通りです。洪水を安全に流すための方法としては川の幅を広げたり堤防を高くする方法がありますが、
はい、
これには限界があるんです、
はい、
例えば川の幅を広げる場合は川のすぐそばにある多くの家屋、道路、工場などに移転してもらう必要があるため、
そうですよね、
社会的な影響が非常に大きくなります、
はい、
次に堤防を高くする方法ですが、
はい、
堤防を高くすればするほど洪水時の河川の水位が高くなります。
確かに、
万が一堤防が壊れて破堤した時に、まあ、民地側にですね流れ込む洪水流量のエネルギーが増大し、甚大な被害が起こりうります。
そうですね、こう単純に川幅を広げる堤防を高くするというわけにはなかなかいかないんですね。
そうですね、
はい、
堤防の整備、ダムの整備、このバランスが取れた計画を立て、はい、事業を行っています、
はい、
具体的な旭川ダムの事業内容は、現在検討中ですが、旭川ダムの放流能力の増強と旭川ダムに貯められる水の容量を再編する契約にしており、この事業を行うことで旭川の洪水時の水位を低下させることができると考えています。
はい、今現在はどのようなことを行っているんでしょうか。
昨年度より、測量や地質調査などの調査を開始し、より具体的な、検討を行っているところです。
今後はどのように事業を展開されるんですか。
はい、引き続き事業の基礎資料となる、地質調査、また環境の調査などを、行っていき、事業の検討を、進めていきたいと考えております。
はい、今日は国土交通省岡山河川事務所開発調査課長の太田学さんにお話を伺いました。太田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。